んばんは、俊太郎です。
マモルです。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
そろそろファミレス行く？
そうだね、
そろそろな。一回も
この感じだったら行きそうな感じしない？ちょっと怖いか、周りからするとマイク元3人ぐらい。
それは怖いじゃん。
怖いか、
撮ってんぞみたいな。まあでもフライドポテト頼むけど、
一回さ、本当に深夜に行ってみない？
ああ
1時とかね、そういうレベルでね、
あんまりいなそうな、
迷惑にならない
か。最近やってんのかな、24時間。
あ、でも確かにあんまりやってないかもね。
ねえ、コロナ禍以降あんまりイメージないかもね。
確かに確かに。
わ、コンセプト壊れる。
確かに
時代の異物になっちゃうと。
そうすると幻の存在だよね、もはや ね、
そうだよね。ちなみにさ、どこ派？ファミレス。
うわー、むずー。守るは？
これデニーズ派。
デニーズいいよね。
単にそれ思い出補正みたいな話なんだけど。
なるほどね。
デニーズよく集まってたから。
そう今はココスだね。近所だから。
ありますもんね。
そうね。
近所だからココスだなとか。
あるね。
でも、もしフラットに行くんだったら、サイゼかな。
う
ん、
ああ、
そうね、
はい。
サイゼはちょっと飛び抜けて。
飛び抜けてるよね、やっぱ。
サイゼちょっと飛び抜けてる。
この間行って、ラムあったから、ラムあるじゃん、はい。ラム食えんだとか思って。
すごいよね、
まあ。
エスカルゴとかあるもんね。
あるね。
サイゼはね、やっぱちょっと結構ズバ抜けチャンピオン。
ねえ。
腹
いっぱい。
ガストも好きよ。でもやっぱサイゼの引力に勝てないわ。
すごい。サイゼやったらいっちゃう。
いっちゃうよね。
いっちゃういっちゃういっちゃういっちゃう。
一緒だろ？
俺もガスト。完全にガスト。
ガストもういい
ガスト。ただ昔はガスト一択すぎたんだけど、最近はちょっとこう並んできてる感じはする。サイゼもわかる、ココスもわかるって。もう。実際の時はもうガストしかなかったから、俺にとってのファミレスが、
ね、なるほどね。確かにそうだわ、地方だとね。
そう
だね、
そう
ガストって
全然。俺はジョイフルやったしな。
ジョイフルもあるね。
やっぱその地域によるのか。
そうね。
だから今この深夜ファミレスしますって時に聞いてる人は自分の地方の、
ね、そうだよ、
自分の地域のファミレスをイメージするんだよ
な。そうだね、自分が思い描いてるというか記憶にあるファミレスで聞いてくれてるって感じなんでしょうね。
記憶のファミレスね。でも今一番すげえ最強だとな、ロイホかな。ロイホ最強だな。
ロイホすごいよね。
ファミレスって言っていいの、
ね、
あれも
ちょっと料理がもう ね美味しすぎるでしょって。
ねえ。でもシズラーにも興味あるんだよな。
シズラー
知らない。
シズラー知らない。
何
シズラーだよ。
シズラ
ー、え、
知らない。シズ
ラーサラダバーがあるらしいよ。
シズラー、シズラ
ー、うん、
え、わかんない、わかんない。
知らない。
新宿とかもあるよ。
ビッ
グボーイとかじゃなくて、
じゃなくて、シズラ
ー。サラダバーとか。
それに近い感覚かもしれない。お肉もあってみたいな。ちょっとこう、
シズ
ラグッとやって。シズラ知らない。
知らない。
あ、
でも新宿にもあるんだね。
詳しいね、ファミレスに。
さすが。
そうよ。ジョリーパスタも俺はファミレスと思ってるから。
ジョリーパスタファミレスでいいの？
うん。
もはや。もはや。
うん、
もはや。
これジョリーパスタ行ったら、はい、もうファミレスだろ、ほんと。もはや、この品揃えと思って。
そうね、うん。すごいよね、あそこは。
で本当いつかね、どっかのタイミングで深夜に行きましょうよ。
やりたい、
そうだね、やりたい。
確かにロイホとかいいね。
ロイホいいよ ね。
ロイホで収録なんてやっちゃってやっちゃってるかな。
いや、意味わかんないと思うでしょ。お客様すみません、これをかなって深夜だったら本当に人いなかったりするとありだと思う、
は
い、
ね、うん、
確かに確かに。
日中も絶対ある
し。
でも問題はこの3人が深夜起きてられるかって思うよ、ね、う
ん、まあそれはありそう。
それは、ね、
僕は無理です。
そうだね、
確定で無理です、
うん、はい、結構ちゃんと寝るもんね、最近ね。
もう9時10時っす。
早い。9時10時は早いね。
今日も来る前に寝てましたからね。
その、あ、そうなんだ。
寝落ちしたん
で、まあ、朝早かったからね、今日ね、
うん、朝まで起きてたって最近ある？
ない。
ない
ないよね。
俺仕事で追い込まれる時だけ。
ああそうね、睡眠時間を削るみたいなのではあるけど、う
ん、遊んでとかってこと？
遊びとかで
絶対帰る。絶対帰る。
ない。
絶対帰る。帰りたい。
うん、俺も帰りたい、
うん、どう考えても明日のことを考えちゃう。仕事のパフォーマンスが落ちる方が嫌だ、
うん、ね。私なんか昔はその朝まで遊ばないと遊んだ気になれないみたいな時がやっぱあったんだよ。
ああ、わかる。でも、
ね、エネルギーがめっちゃあったから
ね、今もう全然十分。
でもさ、そのおかげで分かったじゃん、うん、やっぱその2時以降は意味ないっていう、うん、
ああ、わかるわかるわかる、うん、わかる。
あとはね、消化試合みたいな
のが、うん、本当に意味ないもんね。 マジで意味ないじゃん、
う
ん、
ね、割とね、
うん、うん、なんかあそこで俺も帰りたいもん、いつも。
はいはいはい、はい、
もう帰って、でもみんなそれ言えないから、
あ、
飲み続けるし、うん、騒ぎ続ける気がすんのよ、うん、で朝ラーメンとかうどんとか食って帰ってするじゃん、うんうん、好きやとか、
うん、
全部意味ないもんね
そうだね、
本当は
実はね。
でも それが最高って話もあるんだよ。
まあね、
それはそれで楽
しい、意味ないことが意味あるというか、
うん、
でももう今その意味ないことに自分の体を投資できないんだよね。
わかるわ。
いや、そうだね、
そこなんだよね。無理な飲み方もできないし、朝ちゃんと起きてさ、うん、美味しい朝ごはん食べてさ、うん、仕事したいもんね。
そっちの幸せ度がえぐい最近、その、ね、朝にやることが、
う
ん、
あ、そうなの、
あ、リッチだなってめっちゃ思う、
ね、贅沢だよね。
あ、そう、朝、
うん、朝の時間の使い方が、
はい、
やっぱ一番僕も、
あ、そう、
自分のなんかね、充実度を表してる気がする、
ちなみに軽く何やられてるんですか、
俊藤さん。
俺は今日まさにやったんだけど、は
い、いいね、
あの朝にウーバーイーツ頼むのよ
ああそういう方法、
それは本当に贅沢
じゃん、贅沢じゃん、そういう贅沢違ったわけだよ、イメージが。
マックのあのブレックファストみたいなのがあって、
は
い
は
い
は
い、そういうのをやったりとか、でもこの朝食をちゃんとやるっていうのが、うん、まあ、ウーバーイーツのパターンもあるんだけど、うん、その朝ちょっと早く起きてこう買ってきて、スーパーの朝一のやつ買ってきて、味噌汁作ってグリル使って魚焼いちゃってみたいな、
そういうの、そういうの、
だからこういうので、うん、
なんかあった、ウーバーイーツの練習もある
し、ウーバーイーツもあるし、だからそのお金の使い方が夜にリッチなご飯っていうより朝に別に投資した方が俺的には最近なんか豊かさがすごい感じられるなっていう、
あ、そうだな、あ、そういう方法もあるか、
それ良さそう、
ね、朝風呂とかね、
朝からね。
ああ、そっか。俺はその神社に行くんだけど、うん、毎朝。
神社、
そう。必ず自分の土地の神社に行って、朝こうお参りして、
はいはいはい、
ランニング、チャリ。
はいはいはい、はい。
あ、運動も兼ねて。
朝。いや、あのね、ジム行って、
運動するの。あ、ジム行ってんだ。
行ってる。やっぱりランニングとそのエアロバイクで、まあ、約9キロぐらい。うん、4キロ5キロとかでやんない
と、
はいはい、めっちゃ調子よくなるの、一日が。
そうなんだ。
いや、血がめっちゃ巡るから、
はいはいはいはい、確かに確かに。
そう。だからもう脳にいいことがしたいの。
あ、
別にその、気分で高めるんじゃなくて、もう、やることめっちゃあるじゃん。その時に、とにかく一番いい状態で、一日を始めるために、
ね、うん、
まず神にも頼むじゃん。
なるほど。
そう。いや、運もさ、含めて、
そうだ
よね、今日もお願いしますって言って、
そういうことね、
そう。で走って、
はい、
でチャリワーってやって、はいはいはい、汗流して、うん、でコーヒーとバナナみたいな、
あ、
で、ね、眠くなっちゃうから飯食ったら、
ね、
で終了すんの、ちょっとむっちゃはかどんだよね、
マジ、
うん、
すげえ、
これ超おすすめ、
あ、そう、
でもスタートダッシュ切れてるね、それはね、
そう、これでいや、ゲーされそうな内容じゃんお前意識高い気じゃないみたい
な、
いやでもね、
違う、
本当にパフォーマンス変わんの、
へ
え、明らかに、
マジ、
やっぱ汗をかいた方が人間いいんだなって分かるし、
なるほどなるほど、
しかもさ、サウナじゃなくてランニング運動なんだってのも意味がめっちゃ分かる、
ちゃんと動かしてね、
全然調子いい、
はいはいはいはい、
普通パフォーマンスめっちゃ上がるし、
へえ、
でやっぱ飯もだから減る、食う量が、
あ、そう、
うん、朝飯とかよ、
うーん、
これ食ったらね、じゃ眠くなるの、満足して、
あ、そういうことか、そういうことか
運動してるから血糖値ボコンって上がって
そうだよね、
そう、
へ
え、ウドとかにして、
朝すげえな、
朝がやっぱ朝がいい、もうどんどん昼から夜にかけて使い物になんなくなるから、
あ、なるほどね、
パッパラパーなっていく、
どんどん、何でこの話したんだろうね、
そう、10分してこの話いや、ほんとね、皆さん、
はい、
何なんだって思ってると思うんです、
そうだよね、
で、
うん、
今日は話しましょうよ、
はいはいはい、
で持ってきました、
はい、
2周年で私からちょっと、
はい、
でも休んでた分取り戻すってことでいいんですか、これは、
あ、そういうことなんですか、
ああ、なるほど、ね、
そういう解釈にしておかないとちょっと僕も腹の虫が収まらないんですけどこいつら持ってこねえな企画と思ってたからなんか
先生
なのになんか決まったみたいな感じで来るから、何なんだこいつらと思ってお前ら出せよみたいなこれ決まったってことでいいのみたいな、何なんだお前らはぁとか思ってたから、だから欠席の穴埋めって思うと、
はいはいはい、
なるほど、
納得いきますから、
ありがとうございます、ありがとうございます、
言ってください、ありがとうございます、3回言ってください、
ありがとうございます
はい、ということで、今回のテーマはね、はい、どうして我々はこんなに漫画好きなんだという。
なるほど、なるほど。
結局、漫画はこんな好きな原点があるんじゃねえかっていう気がしてて、まあ、自然ともちろん読んでるとは思うんだけど、いや、この漫画に出会ったから、やっぱ、連載を追うようになったとか、コミックス買うようになったとかあるじゃないですか。
うん、
その源流って一体どこにあるんだろうって。まあ、いくつか分岐点はあると思うんですけど、今回は一番最初。
はい。
うん。
本当に一番最初っていうところに、フォーカスしたいなと思って。う
ん、なるほど、
うん。うん。
話したいなと思ってます。いいですか？
はい。大丈夫です。大丈夫です。
まあ、言い出しっぺの僕から話すのがやっぱ筋なんじゃないかなって思うんですけど。
全然そんな大丈夫ですよ。
大丈夫です
か？だから今から考えるってこしたからその。
あ、いや俺はね、もう決まってる決まってる。
あ、うん、ちょっと守さんじゃん。
俺から？
お願いしますよ。
あ、ね、まあ俺多分二手とはちょっとまあそのね、なんつうかそもそもの漫画の詳しさは違うと言いつつ、記憶の中でこれが最初だったなっていう、うん、まあハマったというより、うん、あ、漫画これすごいのめり込んで読んでたなっていうのは。
うんうんうん、
俺ね、2節あって
2節
あって俺の中で、
うん、
1個は前もちょっと言及したかもしれないけど、ポケットモンスタースペシャル、
うわ、分かる、ポケスペだよね、
ポケスペなんですよ、
はいはいはい、
小学何年生とか あの雑誌というかあれでやってたポケスペ、
ポケスペだよね、
そう、これはね、あのうち親が割と厳しくて漫画とか買ってくれない系だったのよ、はいはいはい、
なるほど、
うんうんうん、でその小学何年生とかの雑誌っつうのは私立図書館とかに置いてあるわけ、
ある
街の、
うん、
だから毎月それ出ると俺はポケスペが本当に楽しみで、ね、それを見にで読んでたわけです
よ。あくまで教育雑誌として
小
学何年生っていうのはね
置いてあるから、ね、そこでポケスペで、まあ、ポケスペもポケスペで面白いじゃん、
うん、面白い、
すげえ面白いんだよ。なんかちょっとさ、その小学校どんくらいだったかな、まあ、まだ多分10歳もいってないぐらいだったけど、うん、の時の自分からするとちょっとポケモンと言いつつ大人のポケモンだった
わ、
ね、
かる、
ね、
ちょうどコロコロでさ、ピッピの、
う
ん、
そうだね、
ポケモンのギャグ漫画があったよね、
うん、ね、うん、そうそう、あの絵柄とかさ、
対照的だよな、
ギャグっぽいのと比べるとなんかポケスペってちょっとさ、うん、なんかバトルにもちょっと戦略性があったりとかさ、
わ、うん、かるわ、
ね、
いやすっげーわかる、それ
かっこいいんだよ、うん、
かっこいいんだよな、
絵もシュッとしてたりとかさ、
うん、
ね、そうそうそう、うで大輔ちょっと言ってたけど、ブルがちょっとエッチだっていう、
ブルちょっとエッチだったな、あの胸のとこにボール仕込んでさ、何それって思ったよな、
それみたいな、
ビリってフーディンかなんかがさ、ね、あのね、
うん、ビリってやって
胸やったらビリ
カッターって
ポワーンって、なんだそれ、
なんだそれみたいな、どういう作戦なんだと思いながらね、
あ、いいね、
かっこいいんだよな。
1節目がポケスペなんだ、
1節目ポケスペ、
なるほど、
いいねいいね。
で2節目はね、あのね、家にあった漫画買わないといってもなんか教育系の漫画あったんですよ、だから、
はいはいはいはい、
でちょうどこの間実家帰った時に見つけたんですけど、人物日本の歴史っていう、
出た、
知ってる、そう、歴史漫画、坪井光さんっていう作者だった
みたいな、はいはいはいはい、
知ってるの、
あれじゃないの、に歴史教育漫画のやつじゃないの、
歴史教育漫画、ね、それじゃ ないんですよ、
え、
あ、それあれですよ、人物のさ、人物ごとに切られてるやつでしょ、
あるあるある、うん、
じゃなくてね、多分人物日本の歴史坪井光で調べると出てくるんだけど、あの現代 その小学生の男女がタイムリープしていろんな時代に行って歴史を追っていくっていう漫画なわけ、そう、だからなんか、まあ最初は縄文時代から始まって、だんだんこう戦国時代とか、
これは知らんわ、
これね、何が面白かったんだろうな、まあ、とりあえずその歴史自体もさ、そのなんか信長とかさ、
うん、
まあ、家康とか分かりやすいけど、ちゃんとやっぱ漫画的なキャラクターがついてて、うん、信長は切れ長の目で残酷なんだけどすごい知略があって、家康はすごいおっとりしててみたいなのが、
これか、漫画人物日本の歴史、
あ、これこれなんですよ、これたけるくんとね、なんだっけな、もう一個の子、その女の子が
いるんだ、
そう、
へ、
面白そうだねこれ。
サブストーリーで、
うん、
あの歴史の敵って言われるものがいて、
わ、いいね、
なんかそいつもタイムリープ能力持ってるんだけど、いろんなところのその時代の転換点に行って、そう、歴史を可変しに行くみたいな悪者が出てきたりするってサブストーリーもあったりするの、
はいはいはいはいはい、
その辺が通常のこう学習漫画とはちょっと
なるほど、ね、
一線を出すというか、違う、まあこう要素もあったりして、
そっか、 SF 感があるのか、
そう、 SF 感もあって、あ、そう、面白くて、それね結構読んだな
って、いや、それおもろいね、今うちに帰っているか実家のモットーにさ、うんうん、 いやこうファミレスがやってるから、うん、こんなんあったなって思い出すみたいな感じだもんね。
そうそうそう、そうだね。
人物日本の歴史、
人物日本歴史、
なるほど、
読んじゃったもん
この間。いい2節だね。
いいんですでしょ。
おお、
はい、
いや確かにそういうことだよね、うんうんうん、だからその最初の体験っていうのは、うん、そういうことな気がするよね、
うんうんうん、
ああ面白いね。
リアルなとこで言うとね、
人物日本歴史ポケスペ。俊太郎さん、
俺は2節っていうか2段階なんだろうなって思ってて、うん、まずスタートラインで言うと俺がねやっぱね、なんで何の変哲もない人生っていうか、これ自分で見た時に、うん、なんか何者かになりたい欲求が多分めちゃめちゃ強かったの俺。
へ
ー、そのちっちゃい時から何かこう選ばれし者でありたいじゃないけど、こう特別な経験をしてみたかったり、例えばさ、うん、なんかすごい運動神経がいいというかさ、はいはいはいはい、こうスポットライト多分浴びた欲が強かったんだと思うの、俺が。だけどそんなになんていうのないというかさ、
何が秀でてるかっていうとってことか。
そうそうそう。でさ、ちっちゃい時って結局運動神経なんだと思うのよ。
確かに確かに。
だから運動神経良くないからあんまりなくて、でこう憧れることばかりみたいな、あの子は顔がかっこいい的なやつだったりとか、だから運動神経がいいみたいな、なんかああいうものに多分すごい憧れてんのよ。
なるほど。
で、ね、なった時に多分俺がそのファンタジーだったりとかそういうものにすごい飢えてて、自己陶酔する対象として漫画があったんだろうな。
なるほど。
って思ってて、
今分析するとね、
すごい分析。そうそうそう。
だから俺ね、多分最初の頃って確かにコロコロとか触れてるんだけど、うん、コロコロってあんまハマってないね。
そっか、酔えないもんね。
そう、あのピッピのさ、それこそさ、ポケモンのやつとか、うん、なんか
ふーんっていう学級を山崎とかね、
そう、うん、感じになっちゃう、うん、だけど俺がやっぱドラゴンボールとか遊戯王とか、
遊戯
王、だから俺が最初に遊戯王買ってんのって多分そういうこともあったんだろうなと思ってて、
遊戯に重ねてたんだ。
そうそうそう、こうあんまり気弱で取り柄のないんだけど、何者かに慣れてるじゃん、
千年パズルによって。
ああいうひょんなことを欲しすぎて、だから遊戯王だったりとか、あとまあシャーマンキングとかもなんかちょっとこう、うん、いいなって思って。
確かに持ち霊がいて、
うん、ナルトとかもいいなとか。
ナルトもそうか。
俺やっぱすっごいこの漫画の何にきっかけだっけって思った時とかにそれを思い出して、俺寝る時の習慣で絶対に何かの世界に入り込んでるのよ。
めっちゃわかる。わかりすぎる。それ
ナルトの世界に俺がいるとか、
あった、
そういうのをめっちゃやってて、
あった、あった。妄想っぽい感じ。
そう
完全に忘れてたけど、あったね。
あったあった。
うん、でそこでの自分の夜寝る時の自分の妄想を豊かにするための材料に一個漫画があって、
そっか。
それがすっごい強かった。だから俺その頃漫画だけじゃなくて小説も読んでんのよ。うん、エルマーの冒険っていうのとか、
ね、面白いね、
あとハリーポッターとか、
ハリーポッター、
ね、あれもずっと
食い入れるように、元たるものが持ってるものだって発見するストーリーだもんね。
確かにそうだね。
で俺はそっからどんどん漫画の方に行っちゃうんだけど、あんまりこう小説とかを読む量が減って漫画に行っちゃうんだけど、こっから先はまあちょっと違う要素だな。これが第二段階なんだけど、
なるほど、
漫画を読めるなんていうんですかね、きっかけというか環境みたいなのが、別に家でも買ってるから読めるんだよ、読めるんだけど、うん、なんかね2個あって、うん、1個がそのよく行ってた焼肉屋の隣にブックオフあったんですよ。
なるほどね。
出ました。
でブックオフ、だから漫画読むっていうのがもうその焼肉という最高の飯に紐づいてる、
う
ん
う
ん、
そういうことか。体験としてね。
そう、
はいはいはいはい、
でだから漫画っていうのがもうなんかいい。あとその定食屋とかにも漫画あったりとか、うん、そのうまいもん食うときに漫画あるっていうのがどんどんイメージついてったのと、うん、あと夏休みに一人でその近所の喫茶店に行くっていう、もう完全に純喫茶なんだ。おしゃれだ
ね。
純喫茶なんだけど、
じゃあ漫画あるね。
そこが、うん、姉ちゃんの同級生の 親がやってるとこだから、こう俊太郎くんみたいな感じで、だからそこだったら親もあの行ってきていいよっていう感じで、
安心できる
かなと。それで一人でずっと漫画を読んでいるちょっと大人な気分というか、
あーなるほど。
だ発端としてはこうファンタジーとか自分が何者かになりたい、自己投影したいっていうものに対してのきっかけであったんだけど、より漫画が別のいい思い出というか経験と紐づいてって、よりこうとなんだろう漫画に寄っていくっていうのがちっちゃい時のプロセス、多分これ小学生前半とかで行ってたりしてたから、その喫茶店とかも。
ああそれすごいね、小2さんとかどうでしょう。
それでだからタバコとかプカプカ吸ってるおじさんがコーヒーだけを頼むような喫茶店にこう子供が一人で読んでっていう。スラムダンク異常に好きなんだけど、うん、スラムダンクは俺持ってないのよ、うん、でもその喫茶店で5週ぐらい読んでるの、
でもそこに行けばスラムダンク
を。そうだからスラムダンクのストーリーが好きなのはあるんだけど、そこの思い出なんて、あそこの匂いがあの漫画に染みついた匂いとかも思い出せちゃうみたいな、
記憶に紐づいて強烈に好きになったのか。
そうで漫画読む量が増えて今に至るみたいな。
そうなってくると俊太郎が所有あんましないじゃん、
しない
漫画を。そこにもなんか若干
あるのかもしれない。
なるほどなるほど。
そう別に所有したいわけじゃないっていうか、その漫画の楽しみ方自体がなんかアクセスする感じがするね、その気持ちとかさ記憶に。面白いね。
いやだから俺多分これ癖ついてて、その喫茶店とかまあ甘えてるからさ、朝10時ぐらいに行って夜の5時ぐらいまでいるの。だから7時間ぐらいいて、さありえないけどまあこう許してくれるんだけどさ、まあまあまあ、この癖多分あんま抜けてなかったんだなと思う。大学生の時に、あのラーメン屋にめちゃめちゃ通って週3週4ぐらいで多い時に行ってるようなラーメン屋があったんだけど、そこがチェーン系な割にはそこはねなんかオーナーが立ってて、まあ自分の色を出してる、
フランチャイズ的な感じか。
そうそうフランチャイズで、でもうその人が多分好きであろう漫画がたくさん置いてあって、で大学終わって17時18ぐらいに夕飯食い行って、その店閉まるのが1時ぐらいだったから、そこまでずっと漫画読んでそこで。よくこの人も怒んないなとか思いながら、でももうさ慣れちゃってるからさ行きまくって、向こうもさ金落としてるからさそれなりに、
確かに
週3週4で1500円ぐらいさ1回あたり落としてくるから、まあ混んでないんだったらいいんじゃないみたいな感じで許して、多分そういうのも原体験があって、普通だってありえないじゃんそのさラーメン屋にさ、
まあ、回転命みたいな場所だもんね。
そう許されないところなのに平気でいたのはなんか多分そういう原体験あって異常にハードルが低いからなんだろうなって。
なるほどね。確かに人ん家にずっといるもんね。
確かに人んちにずっといるもんなこいつは。
クセついちゃってんなっていうのがあったなって
なるほどね。あでもその漫画に紐づく記憶と体験とかさ、こう振り返ってみたときにしっかりあるもんだね。
それすごい、俺それがすごいと思って、そのなんていうの記憶力なのか自己認知みたいなのかが
確かに
高と思って
高いよね
エグ高と思って、
最近最初の
妄想ぐらい、そう妄想の話とかもさ、あ確かにとかって思ったし、
思った、もう共感ポイント100超えたもんねパゴーンってこ
う
な
んじゃそりゃってなったね。いやすごいわ。
あそういう意味で話聞きながら、自分でもこうだったのかなって分析してるわ。不思議と、
はいはいはいはい、
でもそれは2人がこんだけ解像度高く考えてると思ってなかった
それは大輔さんが出してくれた企画を
ね、
つらいやつらだな。
一生懸命料理して
る。そうそう、ないがしろにはしてないです。ちゃんと向き合ってますから。
料理して料理して。
2節とか言ってさ、2節2段階。何なんだよ、それ。2人とも、キーワードは2ですみたいな。腹立つわ。普通に行けよ、ワンピースは。いいだろ、ワンピースで。ほんと、ハンターハンターワンピースだろ、どうせ。自分がどうとか言うの。もっとシンプルに行け。
本当はね。
でも僕はポケスペですよ。
ああ、すごい。
完全にポケスペです。
あ、一緒なんだ。
うん。やっぱ、ジャンプとかコロコロとか分かんなかったから、そもそも概念として。うん、ポケスペ読んでて面白すぎて。
ポケスペは面白い。
ね。うん。マジで面白すぎるし、うん、その時、ゲームのポケモンやってて、別に、まあ普通好きだったけど、ね、やり込みはしなくて、ストーリーがもう分かんないっつうか、
はいはいはい、はい。
その 主人公に人なんて言うんだろう、人間見ないじゃないですか、ポケモンって、うん、あくまで自分だから、うん、でもポケスピ見たらえこんな感じなのみたいな、うん、世界は、うん、あの楽しい世界は、うん、こんな
確かに
考え方で、うん、こんなニュアンスでバトルしてんなら、うん、すげえ面白いじゃんって思ったんですよ。だから物語をつけてくれた感じ、
うん、
自分が見てるものとか世界に対して、ね、やっぱ夢中デブになって、うん、まあ、それこそ古本屋とかで、うん、ハンターハンター1巻2巻とか、うん、でちょっとワンピース小5、6の時に13巻ぐらいまで出たんですけど、
うん、
一気に買ってもらったりとかして、やっぱそうしたらやっぱあの物語の面白さにもうどっぷり入っちゃって、うん、そっからすごいシンプルにずっと買ってる。で覗き見る感じなんじゃないかな、うん、世界を。
なるほど。
田舎者だからむちゃくちゃ俺、
うん、
本当に娯楽がなかったから、
うん、
いろんな世界を見せてもらってる感覚はあったの、
うん、
だから本当に本屋に行っては本を探し漫画を探し、ジャケを見て、これがいいんじゃないかとか、
うんうんうん、
でインターネットも出始めてたから、うん、第1話だけ読めたりするんじゃん、
うん、はあ、はいはいはいはいはい、
あの公式サイトに行ったら、うん、第1話だけ読んだりして、はいはい、これ結構面白いかもとか言って、
うん、
買うみたいな。
なるほどね。
その時はディグの精神はやばかったね。
ああ、
その頃から。
やっぱ喉乾いてるからさ、すごい。
なるほど。
島根県だからね、やっぱ。本物の田舎だから。その、お前ら想像してる田舎なんて、レベルじゃないから、
ね。山の上に住んでたって噂あるもん。
そう、山
の
てっぺん住んでた。いや、だから本当に娯楽に飢えてて。
はいはいはい。
うん。それこそゲームにはもう夢中にならないタイプだったから。
ああ。
やっぱゲームとかは極める無理だし、スポーツも。そこそこだし、で音楽とか漫画とかに関してもむっちゃ渇望してて、
へ
でもうレンタルショップに行っては CD を借りる、
ね、
でこんな音楽あんだとか、
ね、
で漫画を探して、
うん、
読む面白い、うん、を繰り返してから、
うん、なるほどね、
環境だね完全に俺は、おそらく。
でもあのさ、そのレンタルショップとかさ、
うん、
本屋とか、まあ、ブックオフとかに行った時のさ、うん、あのずらーってこう情報が見切れないぐらい並んでる感じはすげえワクワクしたっていうのは確かにあった。うん、
だからめっちゃ嬉しくて、あれ見ると、
すげえみた
いな。1冊500円とかで高いじゃん、
うん、高いすると、うん、めっちゃ高い。
いやちょっと図書カードとかもらったら嬉しくて、
嬉しい、
あれ嬉しいよね、
嬉しいね。
で図書カードで500円分だから、うん、400円とかで買ったら何十円か残んだよな、
うん、
貯めとくんだよな、
この
本一冊買えるとか言って。
なるほどね。
ああ、
いやあ
れ、それでね、サッカー漫画買ったりとかして自分好きなもんではあったから、でも結局漫画ばっか読んでサッカーも別なせず普通にしてたけど。でもポケスペなんだよねやっぱ。
いやー、ね、ポケスペすごいね。俺も読んでたよ。
すごい。
マジで面白かったね。
うん、面白かったね。
もう最高だった。ポケスペ会やる？
ね、こんだけさ原点になってるんだったらさ、
読み直してみたいよ。
読み直してみたい。
今は続いてるでしょポケスペ。
うん、
あ、そう、え、続いてる？
多分続いてる。
続いてると思うよ。
で、そのゲームのシリーズに合わせて全部書いてると思うから。で、俺は本当イエローまでだね。
俺もイエローまで。
イエローまでの話したいね。
イエローまでの話行こう。
うん。
うん、
レッド、いやいや、イエロー編がいいんだよね。
イエロー編いいよね。
ピカチュウが傷ついてくんだよ。
そうな
んで何があったのって。レッドなんかあったのっていうストーリーが始まった
よね。
あれね、電気通さないゴムの手袋でボール持ってて、
先に
中でね、先にね、帯電しちゃうんだよね。
そうなんすよ。
ピカチュウが溜めてて。
そうなんすよ。
とかね、
とかね、
めっちゃ覚えてる。
名シーンね。
だからこういう作戦がポケモンにあるんだとか、
あるんだっていうね。
あとまあ本当レッドの魅力があるんだよな。
いいっすよ。
イエロー編によってレッドが魅力的に見えるようになったり。
うん。
そう、前作主人公登場っていう。
あったね。
ちょうどその時期にゲームアドバンスのポケモンでレッドが出てくるの。
あの強い敵としてね。
え、金銀じゃない？
金
銀の白金山に伝説のポケモントレーナーとしているんだよ。
金銀か、
うん、
確かに確かに。
だからポケスペも金銀まで一応つながってんだよね。
そっか、
そう、確かにつながってはいるんだ。
そう、ストーリーとしてはつなげてんだよ。
俺イエロー編までしか読んでないかも。
俺まで金銀の途中ぐらい。 でね、あれ絵描く人がねそのぐらい変わってるんだよ。そう、金銀かイエローぐらいで変わってるんだよ。
イエローまではめっちゃ読んでたんだよな。
そう、でもイエローも一つなんだよね。でイエローの後に多分ブルーとシルバーがつながっててみたいな、
う
ん、なんかちょっと見せ方をしてまだ続くよっていうので次のやつにつながっていくやつだから。だからイエローで区切るんだよ。だから対ロケット団のやつとかさ、
あ、そうそうそうそう。ちょっとイエロー編までやる？
やる？
ポケスペしたいね。
ポケスペしたいね。話せそうだな。ワイワイと。
めちゃめちゃ喋れる。
ちょっとやろうよ、ポケスペ。見えたね。
見えた。
結構同年代はポケスペ、うん、多分マジで。
ね。
初期衝動な気がする。
はいはいはい、はい。いや、意外とみんな見てんだなって思った。
今でも話してて。何でだろうね、ポケスペ
見てる。何なんだろうね。どこのやつなの、あれ。
だから小学5年生みたいなのあるじゃん。
あの、どこ出しなきゃ、あれ。これでも単行本なんだよ、俺が読んで。
単行本だ
った。あの、表紙がさ、赤と緑と青とって。
やべえ、ちょっとポケスペ早く読みて、ね、
ちょっとぶっ壊れるかな。
次回はぶっ壊れる。いやでも接点があったよな。そういう意味ではランダムに触れる、
うん、
自分の興味関心の無意識にある興味関心っていうのを、うん、なんかそのジャケットとかから、
はいはいはいはい、
そのなんつうんだろう、出会うみたいな体験が、うん、そこにあったから多分好きなんだろうな。
なるほどね。
ジャケ買いでハマった一緒だな。だから、
あ、本当に
めちゃくちゃいろんな、今考えたら普通にサンデーでやってるけど、サンデー別に週刊の追ってないからとかあったりしたの。
はいはいはい、はい、
週刊の追ってると全然多分、あ、これねってなるんだろうけど、なかなかないしな当時は。
なかなかな。
いや、ジャンプも、あ、明日ジャンプか、楽しみだな。日曜日っての分かりましたね、これで。
はい、はい、
ということで、源流知れて、
はい、
皆さんがどんな風に出会ったかも知りたいね。
いや、これ知りたいね。
あのね、ポケスペ派多いんじゃねって勝手に、同年代はね、
年代だとね、
仮説ありますから、ぜひ皆さんも教えてください。
はい、
ということで、お送りしたのは、
俊太郎、
守ると、
ありがとうございました。
ありがとうございました。